生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関しまして X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で、検索してみてください。感想や励ましのお言葉をいただけると嬉しいです。またノートで、メンバーシップを始めました。ノート自体もまだ文字起こしを書いてるくらいなんですけれども、今後はメンバーシップ限定のコンテンツなんかも作っていきたいと思ってます。このポッドキャストを続けていくためにですね、ぜひ、ご支援、応援をお願いいたします。
お願いいたします。
ではですね、早速本題に入っていこうと思うんですけれども、
はい。
免疫のですね、坂口先生登場以前のですね、免疫研究の歴史について簡単にお話しさせていただきましたけれども、
前回ですね。はい。
で、まあ、T 細胞と B 細胞っていうのが、まあ、なんか、いるなっていうのが分かったよとかっていうような話をさせていただきましたが、
はい。
今回からですね、いよいよと、坂口先生のご登場となります。
はい。
まだですね、なんて言うんですかね、本当に、まだまだ、現役で研究されてる先生でですね、
うん、
何か間違ったことをですね、情報発信してしまったらですね、ちょっとそこは多めに見ていただきたいなと思うんですけれども、
うん、
ちょっと緊張しながら、お届けしたいと思います。
はい。
はい。で、先生のですね、少年時代、まあ、子供時代からですね、うん、高校卒業までをちょっと簡単に、ご紹介させていただきたいと思います。
はい。
出生地がですね、滋賀県の長浜市というところですね。滋賀県の琵琶湖があって、その右側の北の方、彦根庵とかが、はい、彦根市とかの近くになります。はい、彦根市のお隣かな、1951年のお生まれでですね、
はい、
3人の兄弟ですね、男の子3人の真ん中の次男として生まれたそうです。
今じゃあ74歳
そうですね、ぐらいですかね。うん、はい。で、シモンというですね、お名前なんですけれども、これはですね、お父様がですね、文に志す、文っていうのは、文ですね。
うん、
文で、志すっていうことで、シモンって書かれますけれども、文に志すということで、学問の道に進んでほしいという意味を込めて、作られた、付けられたそうなんですね。お父様は結構当時インテリなお父様だったみたいで、
うん、
まあ、戦争なんかにも、兵隊として行かれてたみたいなんですけれども、
うん、
欧米でも通じるお名前というところでですね、聖書から引用したというふうな、記載も、記事もちょっと見かけました。
うん、
まあ、シモンっていうのはですね、ユダヤ人に多い名前だそうでですね、先生、海外の学会とかですね、に行くとですね、命名の由来を結構尋ねられることが多いそうです。で、お父様ですね、インテリというお話しさせていただきましたけれども、京都帝国大学文学部哲学科のご出身ですね。で、まあ、西洋哲学に造詣が深かったそうです。
うん、
なので、お兄様もですね、坂口伊作という名前、ですね。
うん、
で、まあ、伊作もですね、キリスト教に由来している、まあ、海外で多いお名前かなと思います、
うんうん。
で、弟さんのお名前はですね、ちょっと調べてみたんですけれども、わかりませんでした。
うん。
っていう感じです。で、お父様はですね、戦後の混乱の中でですね、まあ、京都大学の人たちはですね、割と戦争に加担したようなことがあったんじゃないかっていうことでですね、GHQ から睨まれて、アメリカ軍から睨まれてですね、うん、割と学問の道進めなかった人が多かったみたいなんですけれども、なので、お父様もですね、学者になりたかったそうなんですが、まあ、それを諦めて、高校の先生をやられてたそうです。
うんうんうん。
で、ただですね、家にはたくさんの本があってですね、あと、ご両親がですね、子供さんにですね、たくさんの本を買い与えてくれたそうなんでですね、読書するっていうのは、まあ、自然に身についたそうなんですね。 で、お母様の方ちょっとご紹介しておくとですね、お母様の家系はですね、江戸時代から続くですね、お医者さんの家系だったそうで、
うん、
で、結婚する前まではですね、高校生、高校の教員だったそうですね、お父様と同じような、同じ職業だったので、まあ、多分、そこで出会って、結婚されたのかなと思います。
はい。
はい。ちなみに、お兄様もですね、もう、今引退されてるそうですが、高校の先生だったそうです。伊作さんですね。
へ
ぇ。で、地元のですね、琵琶南小学校、それから琵琶中学校をご卒業されたそうですね。
これは、シモン先生ご本人
の話。あ、シモン先生ご本人の話ですね。
はい。
はい。で、中学校の頃には、結構美術に打ち込んでですね、
うん、
絵を描いたりとか、粘土をこねて、塑像を作ったりとかして、
うん、
で、地域の展覧会に出品して、表彰状をもらったこともあるそうです。
へー。
なので、なんかぼやっと、美術の道で生きていけたらいいなと思ったこともあったそうです。
へー。
なんか、ね、ちょっと意外な感じがしますけれども、うん、どんな絵描かれてたのかとかですね、どんな想像を作ってられたのかとかちょっと見てみたいですよね。で、高校はですね、お父様が校長先生を務めてられたですね、滋賀県立長浜北高等学校に、お父様の誘いで、お父さんの学校に来たらっていうことでですね、行かれたそうです。
うん、
で、1969年3月に、卒業されます。で、その1969年の3月ですね、その当時なんですけれども、左翼の運動が、大学紛争ですね、が、荒れ狂ってる時だったらしくて、
うん、
現役時代はですね、東大がですね、入試が中止になっちゃったそうなんですね。
うんうんうん、
なので、その年はですね、賢い人たちはみんな京大を受験したみたいで、
うん、
京大が受験生が殺到したみたいでですね、坂口先生は現役時代、京大受けたんですけれども、残念ながら不合格になっちゃったみたいなんですね。
うんうん、
で、1年浪人した後に、1970年ですね、に見事合格されまして、京都大学医学部の医学科に入学されます。
はい。
美術とかですね、やってられた先生なんですけれども、なんで医者になろうと思ったのかというところなんですけれども、
うん、
最初はですね、精神科医になろうというふうに考えられてたそうなんですね。で、お父様の哲学やられてたということで、
うん、
お父様の影響なんかもあったんだと思うんですけれども、高校の頃の愛読書がですね、精神医科医のですね、フランクルという方が書かれた夜と霧とかですね、
はい、
あと哲学者で医者のヤースパスっていう方が書かれたですね、精神病理学といったですね、そういった本を読まれて、心の実在とか、
うん、
あと哲学的なテーマ、そういったものに興味があったということなんですね。僕高校の時にこんな難しい本とか全然読んでなかったんで、さすがだなと。で、どうですか、トミちゃんは何読んでました？
高校の時ですか。ちょっと今とっさに記憶が出てこないんですけど、でもなんか昔っていうとあれだけど、昭和のその頃の坂口先生ぐらいの時代の方って、今よりも難しい本読んでそうなイメージあります。
うん、ありますね。なんかね、
う
ん、
今ってもう漫画とか動画コンテンツとかすごい多いから、
うんうん、
そういうのない時代じゃないですか。昔の名著とか、
うんうん、
術書とか読んでるようなイメージはある、
うん、
あるっちゃある、
うん
うん、頭いい人たちは
確かに、
うん、っていう感じですかね。
今でも頭いい人たちってそんなの読むのかな、高校生で。
分かんない、
進学校行ってる子とか
ね、読んでるかも。
うん、なんかそんな感じでですね、なんていうんですか、哲学系に興味があったので、
うん、
心理系のことを扱うような精神科に行くっていうのは、なんか哲学のなんか勉強になるかなという思いと、あと、お母様の家系がお医者様家系だったので、それで、お父様もですね、これからの時代は理系だっていうふうに言ってたみたいで、なので、なんか、哲学ができそうな理系の医者っていうところで、なんとなく精神科を目指したそうです。
あ、確かにそう思うと、なんか理にかなってる、
理にかなってますね、
気がします。
ここら辺もなんかすごい賢いな
と
思っちゃいますけれども、うん、はい。 で、ただですね、この時期ですね、京都大学内も大学紛争の真っ只中だったみたいなんですね、
うん、
で特に精神科はですね、その大学紛争の中心地だったらしくて、まずあの医局制度とかで、うん、あの学生運動って激しくなったらしいんですけれども、ちょっとその辺あのちゃんと調べてないんで分かんないですけど、でそれで精神科なんで、あの患者の人権、なんかあの昔の精神病って僕の勝手なイメージですけど、あのまあ気が狂ったっていうふうに思われてベッドに縛り付けられているとか、
うんうんうんうん、
もう本当牢屋みたいな閉鎖病棟に入れられちゃってるとか、うん、まあそういったようなイメージが、まあ、僕の中であるんですけれども、うん、そういったところで、おそらくですけど、まあ、そういったところが問題になって、患者の人権のあり方っていうところでですね、特にあの精神科はあの、学園紛争のですね、真っ只中の中心地だったみたいなんですね。
へ
え。で、まあ、先生も医学生も巻き込んでですね、激しい抗争だったというところで、
うん、
こんなところで、患者さんに向き合うのはちょっと荷が重いなというところで、
うん、
まあ、目標が失われてしまってですね、悶々とした学生時代をお過ごしになっちゃったということですね、うん、でその時にですね、免疫学に出会ったそうです。で免疫の、まあ、免疫学のですね、授業を受けた時に衝撃を受けたそうで、文言春秋のですね、インタビュー記事でですね、そのことを語っておられているのをちょっと引用させていただきたいと思うんですけれども、
はい、
免疫は非常に面白い仕組みですと、自己と他者とどう区別しているのか大きな問題だし、自分を守ってくれることも攻撃することもあるという二律背反な二つの顔を同時に持っていると、そこには単なる異物を攻撃しろというスイッチのオンオフではなく、もう少し複雑だけれどももっと美しいメカニズムがあるのではないか、それをどうにか知りたいと惹かれましたというようなことが書かれておられます。
うーん、
まあ、坂口、若き坂口青年はですね、免疫学は哲学的だなと、
なるほど、
いうふうに非常に惹かれたらしいんですね。
へー、
なんかこんなふうに免疫に惹かれる、まあ、これもまたなんかもうただただ賢いんだなっていう風に、
なんかドラマチックな方ですね、
うん、なんかすごいなんか面白いですね、うん、心がの動きというか、
うん、
で、1976年の3月にですね、京都大学医学部医学科を卒業しまして、医師免許を取得されます。
はい。
で、大学卒業後をですね、臨床の道にはすぐには進まずにですね、まあ、お医者さんになろうとはせずに、まず研究の道に進んでみようというふうに思われたそうです、
うん、
で、ダメだったら臨床に戻ればいいやというふうに考えてですね、その年の4月に京都大学大学院、の方に進みまして、免疫を研究しようというふうに決めます、
うん、
で、まあ、その免疫のですね、その面白いところというか、先生がテーマとしてやりたいなと思ったところは、まあ、なるほどなと思ったんですけど、人の体はですね、日々外からの外敵にさらされて、
うん、
まあ、細菌だったりウイルスだったり、
うん、
まあ、寄生虫だったり、
うん、
あとは、まあ、マラリアなんかは原虫っていうのが来てなりますけれども、まあ、インフルエンザとかというような病気であれば、大体ですね、まあ、10日もすれば最初はしんどいけれども、まあ、いつか治っていく病気というところになりますけれども、ただ自己免疫疾患ですね、当時いろんな自己免疫疾患っていうのが明らかになっていってたわけですけれども、
うん、
まあ、それはですね、免疫が自分の体を攻撃しているということなので、ここの免疫の暴走を医学の力で止めてやることができなければ、
うん、
永遠に病気が進行していってしまうと、
うん、
で最終的には死んでしまうこともあるという、まあ、とにかくしんどい病気ですよね。1型糖尿病とか、あと関節リウマチとか、うん、潰瘍性大腸炎、まあ、多発性硬化症ですね、まあ、いろいろな病気を引き起こします、
うん、
自分の免疫細胞が自分の体を、まあ、自分の臓器を攻撃するということで、人口の 5% ですね、がこの自己免疫疾患を持っていると言われてますけれども、
うん、
まあ、あの20人に1人っていうですね、まあ、非常に深刻な、まあ、人数のを抱えた病気であるというところで、
はい、
まあ、ここは医学の介入ができる分野だろうと、自分がぜひ研究として研究テーマとして据え置くにはいいターゲットだなっていうふうに思われたそうなんですね。で、まあ、その中でその哲学的な仕組み、免疫のその自己と非自己ですね、
うん、
これが普通はうまくバランスをとってるのに、
うん、
ある時バランスが崩れて自分を攻撃してしまうと、
うん、
そのなぜ揺らぐのかという問いを解明したいなというところで、研究をされたというところになります。
はい、
はい、でですね、まず最初に入ったのが、病理学教室でした。
はい、
で、病理学っていうのはですね、病気の本質と成り立ちを研究する医学の基礎分野ということなんですけれども、
はい、
まあ、身近なというか病理学医ってそんなに身近にいないように思うんですけれども、
うん、
例えば、がんになったというか、まあ、がんっていうか何かこう体調子悪いなという時に、
うん、
検査をしますけれども、
うん、
例えば生検を取りますとかって言って、
うん、
そうですね、肝臓がんの疑いがあるとかっていう風になった時には、まあ、血液取ったりとかしても調べますけれども、ちょっとだけですね、細胞を、まあ、注射針の太い注射針みたいなのを刺して、肝臓まで刺して、でちょっと組織を取ってきて、でそれを顕微鏡で見て、これは細胞の形が良くないからがんだぞとか、
うん、
がんっぽいけど良性だねとか、
うん、
大腸の検査なんかでもカメラをお尻から入れて、で中にできたポリープをつまんで取ってきて、それを顕微鏡で見て、あ、これは良性だなとか悪性だなとか、
うん、
これだったら手術して取り除かないとダメだなとか、
はい、
ってやりますけれども、そういったのですね、顕微鏡を見てこれは病気だとか病気じゃないとかっていうのを判断する先生たちですね、
はい、
が病理医になりますね。
はい、
はい、漫画だとフラジャイルっていう
ね、
面白いですけど
ね
のがありますけれども、
はい、はい、大好きです。
病理医が何されてるかっていうのをですね、ちょっと覗いてみるにはフラジャイルっていうですね漫画ぜひおすすめしたいところですけども、まあそういったところのですねにまず入って、
はい、
で、とにかく1年間ですね、人体解剖とか動物実験に明け暮れたそうです。
お
ー。で、ただですね、その当時、まあ今でもそうなのかもしれないですけど、もう病理医っていうのはとにかく経験が必要です。
はい、
1年間ですね、数十体ぐらい の人体解剖をしたぐらいではですね、まあ入り口に立ったかなどうかなぐらいなレベルで、
うん、
で、まあとにかく積み重ねていく非常に古典的な分野なので、これだとちょっといつまで経っても自己免疫疾患に関して取り掛かれないぞというふうに焦ります、うん、でそんな時にですね、自己免疫疾患に関して画期的な論文を先生は目にすることになります。
はい、
それはですね、科学論文雑誌のサイエンスっていうですね、まあ結構有名な科学論文雑誌、研究者の方たちはですね、サイエンスにですね論文掲載されるとか、ネイチャーに論文掲載されるっていうとですね、それはすごいねっていうようなことになるんですけれども、
うん、
まあその、サイエンスっていう論文、雑誌にですね掲載された論文を読んで衝撃を受けられたそうなんですけれども、
うん、
1969年ですね、愛知がんセンターの西塚康明先生とですね、坂倉照代先生が行った実験の論文が載ってたそうです。
はい、
で、生まれて間もない、まあ、2日から4日ぐらいの間のメスのマウス、
うん、
の胸腺ですねを摘出すると、そのマウスがですね、成長をした後で、卵巣の萎縮とか不妊といったような性別特異的な異常が発生したと でそれはオスのマウスで起こらなかったよっていうことなんですね。
うんうん。
で、これはですね、自己免疫疾患なのではないかというふうに考えたですね、まあそういった報告が出たというところで、坂口先生はですね、ちょっといても立ってもいられなくなったのかですね、京都大学大学院を1年半在籍してたんですけれども中退してですね、
うん、
で愛知がんセンターの西塚先生の研究室の門を叩いてですね、で、無事そこの研究室と研究生となられたそうです。というところでですね、じゃあそもそも胸腺は何なのかっていうのをですね、ちょっと今回お話をさせていただきたいと思います。
はい。
で、1960年まではですね、胸腺は赤ちゃんからですね、だいたい小学校、ぐらいの間にどんどんどんどん発達していく臓器で、
うん、
でそこから先ですね、どんどん小さくなっていって、
うん、
成人の頃には退化してしまうと、
うん、
僕は今50歳ですけど、もう多分胸腺影も形もないんじゃないかなっていうぐらい、もうまあそんな感じの臓器です。
はい。
なのでその当時はですね、役割のない器官っていうふうに考えられてました。で1960年代のですね、初頭にですね、ジャック・ミラーっていう方がですね、胸腺がどういう役割を持っているのかっていうのをですね、一部を解明してくれます。
はい。
1961年ですね、ジャック・ミラーが発表した論文なんですけれども、この方ですね、オーストラリア人で、ロンドンで研究されておられました。で、この方はですね、マウス、生まれたばかりのマウスから胸腺を取り出します。で、しばらく飼ってみます。さっきのですね、実験はですね、2から4日経った、マウスから胸腺を取り除いたという実験でしたけれども、
うん、
まあ、このジャック・ミラーは生まれてすぐに胸腺を取り除いてみると、
はい、
いうことをします。で、そうするとですね、これらのマウスはですね、2から4ヶ月ぐらいまではですね、ほとんど正常なマウスと、胸腺がない、胸腺があるマウスですね、と変わらなく育っていくらしいんですけれども、
うん、
その後はですね、感染症にかかりやすくなったりとか、下痢などを起こしてしまってですね、衰弱して、免疫不全を起こして死んでしまうと。で、そのためにですね、胸腺は免疫機能にとってなんか必要不可欠な臓器なんではないかというふうに考えてですね、
うん、
ジャック・ミラーはこの胸腺摘出マウスをですね、いろいろと解剖してみます。で、はい、そうしたところですね、分かったことは、リンパ節とか、あと脾臓、末梢血中、まあ、血ですね、
うん、
血で、リンパ球が減ってることを、まあ、認めました。
はい。
で、胸腺摘出マウスにですね、羊の赤血球を注射してみてもですね、抗体が作られなかったそうです。
はい。
まあ、普通に羊の赤血球が赤血球として働いてたらっていうことですね。
異物として認識できてない、
認識されなかったということですね。
はいはい。
はい。で、別のマウスの皮膚を、この胸腺を摘出したマウスに移植しても、拒絶反応が起こらずに、皮膚はそのまま定着したそうなんですね。
はい。
まあ、このことからですね、胸腺を取り除くと、異物を排除する免疫反応が大きく失われてるんだな、と、
うん、
いうことが分かりました。
うん。
まあ、非自己ですね、非自己のものを取り除く、まあ、攻撃するっていうのが免疫細胞の、
うん、
仕組みなので、
うん、
まあ、そういったことが起こらなかったということですね。で、生まれてからしばらくしてですね、ごめんなさい、ですね、で、このこれどういうことなんだろうということですね。で、リンパ球にですね、目印をつけてですね、で、体内を移動する様子っていうのを、撮影というか実験してみたんですね。
うん。
まあ、これ、今だとですね、この回一番最初にお話しした、蛍光タンパク質。
うんうんうん。
あれがあるので、リンパ球だけで、出てるタンパク質にですね、その蛍光タンパクをひっつけてやることによって、
うん、
リンパ球だけを光らせてやるっていうことは今だと簡単にできるので、
はい、
で光ってるその、まあ、緑色に例えば GFP つけたら緑色に光ってる細胞をですね、
はい、
ずっと顕微鏡下で追っかけてやって、でどこに行ったのかなっていうのを1日目2日目3日目みたいな感じで観察してやれば、あのリンパ球がどこから生まれ、どこで生まれて、どの経路を通ってどう体内に散っていくのかっていうのが見ることができるんですけど、
はい、
この当時はそれができなかったので、
はい、
あのリンパ球に つける目印はですね、リンパ球だけ、リンパ球の、DNA にだけですね、放射性同位元素、
はい、
まあ、放射線を、つけた、あの、まあ、実際には H 水素に、水素が放射線を出す放射線同位体水素っていうのがあるんだけど、
はい、
まあ、普通の水素よりもちょっと一つ 重たい水素、
うん、
でそれはあの不安定な状態なので、
うん、
適度にどんどん崩壊していって、
うん、
でその時に崩壊する時のエネルギーとして放射線を出します、
はい、
でそれはその 出された放射線っていうのは、X 線フィルムで写し取ることができるので、なのでそれを使って、そのまずあのリンパ球に目印、放射性同位元素で目印をつけて、
うん、
で、マウスにそれを移植してやってどう動いていくのかというのを観察してあげたそうです、
はい、
でそうするとですね、まあ、骨髄から生まれたリンパ球が、
うん、
のうちの一部がですね胸腺に移動して、それからあのさらに全身に行くと、
はい、
いうことが分かりました。
お
で、ジャック・ミラーはですね、まあ、これらのことからですね、胸腺が免疫反応を引き起こす免疫細胞 を作ると、まあ、作るというか成熟させる器官だと、
うん、
いうことを発見します。
はい、
で、ミラーはですね、1961年にですね、この成果を報告して、胸腺異常性、依存性リンパ球、今だと T セルって呼ばれているものですね。
はい。T 細胞。
T 細胞。T 細胞、T セル。まあ、胸腺のことサイナスっていうので、サイナスの T を取って、はい、まあ、T 細胞ですね。はい。というふうに、まず、名付けます。
はい。
で、なんでそういうふうに名付けたかというと、まあ、あの、当時、血液をですね、もちろん顕微鏡で、よ観察するっていうことはよくやられてました。
うん。
で、あの、まあ、血液をある、まあ、あの染色液で染色してやって、でそれから、顕微鏡下で観察するわけですけれども、
うん、
その時にですね、あのリンパ球というふうに分類されるっていうのはもう見た目なんですよね。
そう、
見た目で、リンパ球っていうのはなんか、細胞には核っていう、うん、なんか染色液でですね、非常に濃く染まる領域っていうのがあるんですけれども、
はい、
ある染色液を使うとですね、でそれでその濃く染まる核っていうのが細胞のほとんどを占めてて、
うん、
で周りの細胞質、細胞のその領域ですねはほとんどないというか、あのかなりちっちゃい、細胞のほとんどが核が占めてる、
うん、
みたいな、あの血液の中の細胞をリンパ球っていうふうに分類してました。まあ、他にですね、あのいろいろあの核の形に応じてですね、あの好中球だとか単球だとか、
はい、
もしくは核が全然ないような赤血球だとか、
うん、
まあ、そういったものがあの、分類されてました。でこのリンパ球は、要は染色しただけではT 細胞とか B 細胞っていうのはリンパ球なの、うん、の中の分類なんだけど、
うん、
分かんない、
うん、
見た目では全然分けれない、
はい、
だけどなんかどうも役割が違うやつらがいるよっていうことで、
はい、
あのジャック・ミラーはですね、そのうちのリンパ球の中の、胸腺で育つ細胞のことを T 細胞というふ
う
に名付けたということになります、う
んうん、はい、
それ以前はもうリンパ球はリンパ球っていう大きな括りでしかなくて、
うん、解像度が高くなったんですね。
そうですね、一つ解像度が高くなったということになります。
はい、
まあ、で、まあ、ジャック・ミラーはですね、あのそれまで謎だった臓器胸腺がですね、免疫システムの 中心的な臓器であるということを初めて科学的に証明したと、いうことになります。
はい。
はい。本日はですね、坂口先生の、まあ、生い立ち、大学時代とですね、ちょっと胸腺の、まあ、前提知識としてですね、胸腺が何をやっているのか、それがどう発見されたというのかというところまでをお話しさせていただきました。
はい。
はい。なんか、どうですか？どうですか？
なんかその当時の研究で、意味がないとされている臓器を、取っちゃうみたいな、いらないから取って違うところに使っちゃうとかって、この胸腺じゃなくて違うところの話とかであったような気がするんですけど、ちょっと今すっごいうろ覚えの知識で喋りますけど、なんか前頭葉の一部を切ったら素直で従順になるみたいな、その犯罪者さんとかの、でも結果的にそれがすごくこう人格に異常をきたす、そのコントロールをすごく重要な役割を占めている部位だったっていうことが後から分かるみたいな、非人道的な実験をしてしまったとか、みたいな話を聞きながら思い出したんですね。で、なんかその体の部位で、なんだろう、いらないところ、今分かってない役割機能を今分かっていないとしても、無意味ではないんだろうなってしみじみ思いました。
あ、なるほど。ちなみに今トミちゃんが言ってくれたのはロボトミーっていう手術で、精神病なんかで暴れちゃう人をおとなしくさせるために、画期的な手術だっていうことで、結構ある時代にはよくやられた手術なんですけれども、ちなみにそのロボトミー手術を開発したお医者さんはノーベル賞を取られてます。だからそれはあげちゃいけないノーベル賞だったんじゃないかなんていうふうにも言われてる、まあ、物議を醸し出してますけれども、
そしてまだ結論は出てないみたいな。
いや、まあ、結論は出てないというか、
あげたもんはあげたもんやから、
あげたもんはあげたもんで取り返せないので、もうそれはしょうがないというか、ノーベル賞の負の側面としてよく語られることがあるんだけど。
そうなんだ。
まあただですね、実験の手法としては、その人間でもちろん実験するのは大変、やっちゃいけないと思うけど、まあじゃあ動物だったらいいのかって話にもなるんだけど、まあ何の役割か分かんないものを取り除いて観察して何が起こるのかっていうのを見るっていうのは、よくやられる実験手法で、生物学的にはよく本当によくやります。
はい。
というところでですね、まあその中で、なんかよく分からん胸腺がですね、免疫にとって重要な役割を見つけたっていうことですね。
はい。
はい。まあそういった実験よくやりますよっていうところでちょっとまとめにしたいと思います。
はい。
はい。では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。